あの経過ってことでしょ、うん、だから今までの話聞いていただいたら何でかは大体わかると思うんですけど、だから水でうがいするとっていうのをまた説明をねしますけど、ちょっとこれを踏まえて、じゃあなんでその茶色い液使うと別にしない人と変わらないぐらいの、まあ、むしろ効果がないっていうことになるのかというと、これあのちょっと具体例としてはこれ皮膚、あの今はちょっと喉のうがいの話だったんですけど、これ絵は皮膚の話になってますけど同じことなんでね、これ、白いちょんちょんちょんが皮膚の人間の基本的に人間の味方の常在菌で病原性がない。でこの赤いちょっと大きめのが病原性を持つものもある通過菌、普通人間の肌についてないような菌なんですけど、これを、あそうね、表皮ブドウ球菌が主っていう感じでこういうやつなんですが、これを水で洗う、まあ、うがいもそうなんですけど水でうがいと考えてください。うがいの場合はね、普通の消毒薬じゃなくて水で洗うという形にすると、洗い流すと、まあ一旦あの赤い外来菌もあの白い常在菌も洗い流されるんですけど、こうやっぱり毛穴のところにいっぱいいるし、周りにも洗い流されてない菌がいるので、すぐ繁殖力が強いから繁殖してきて元に戻るんですよね。だからまたなんか汚いもの触ったりしない限りは赤いのはもういないままで元に戻る、通過菌のみ除去されるという状況になります。これは水のうがいも同じような感じイメージですけど、でこれさっき最初の絵と一緒ですけど、ここを消毒、化学的除菌、物理的除菌じゃなくて化学的除菌にしてしまうと、まあ、同じようにいなくなるんだけども、なんか常在菌もかなり全滅に近い状態、毛穴には残ってるんですけどね。で見えないミクロのレベルだけども皮膚がこう障害されるんですよね。スムースな居心地の場所じゃなくなっているので、元いた菌がまあ正常に増えられない、そこにその隙につけ入って外来菌がまたはびこりやすくなるということです。ね、病原菌がはびこりやすくなって、ちょっと前より良くない状態にさらになってしまうということで、それでやっぱりうがいもね同じことで、粘膜の傷じゃなくても普通の皮膚であってもこんな感じということです。喉の粘膜も同じこと、口の中もそうですけど、口の中とかお腹にもね常在菌、味方の菌がいっぱいいるわけで、それをね害するようなことはしない方がいいという理屈なんですけどね。はい、で次に、消毒とガーゼンより治療は愚かで意地悪な兄たちの方法っていうのは、これ出雲大社、ね、出雲大社は非常に大きくて有名な神社ですけども、こちらの主祭神が、大国主の御事っていう神様で、その、ね、大国主の御事が出てくる神話で一番有名なのが稲葉の白うさぎっていうお話なんですけども、これがね、まあ、神話古事記っていう、まあ神話の書物みたいな感じですけど、それ見られる日本初の傷の治療に関する記述ですと、大食い主の御事が白うさぎに対して行った治療とはということで、まあね、ある程度こう大雑把にご存知の方は多いと思うんですけど、詳しい細かいところはねちょっと忘れたし聞いたことないしとかいう方が多いと思うので、若い方は特にご存知ないと思うんですけど、どういう話かちょっとお話しします。はい、で昔々沖の島から稲葉の国へ渡りたいと考えた白うさぎ、ワニザメに言いました。まあ、日本には、ね、ワニっていないので、ワニザメってサメらしいんですけど、絵はワニになってますけど、まあ、サメというイメージでもいいんですけど、君たちにどれくらいの仲間がいるか数えてあげましょう。で、1匹、2匹、3匹と並べたワニのようにウサギはぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで数えていきました。そうすると最後の1匹になったとき、僕はこっちの島に渡りたかったんだとつい本当のことを言ってしまった。もう渡り切ってから言えばいいのに、渡る、ね、切る直前に言っちゃったもんで、怒ったワニから白ウサギは皮を剥がれてしまったわけです。ね、一方その頃大食い主の御事とその80人も兄弟って書いてありますけども兄たちなんですよね、稲葉の八神姫に誰がいいか選んでもらうための休校の旅に出ることにしました。で一番下の弟なもんで、お前俺たちの荷物全部まとめて持てって言って持たされて、後ろからとぼとぼとぼとぼついてきてたわけです。そして稲葉に先に差し掛かった兄たちは皮を剥がれて泣いているウサギを見つけました。話を聞いた兄たちは、痛むのか、だったら塩水を浴びた後よく乾くように山のてっぺんで風に吹かれるといいぞと教えました。塩水を浴びて乾かせと教えてくれたわけですよ。そしたらもう痛くてたまんないわけですよね、そんなことしたらね。もう痛いばっかりで治りやしないからシクシクシクシク泣いてるところに大食いにその御事がやってきて、川のきれいな水で身を洗い、そこに生えているガマの穂あたりにくるまりなさいと教えましたと。ね、きれいな水で身を洗い、生えているガマの方だから、ね、今で言えば なんとかラップにくるまりなさいっていうところでね、教えてあげるんじゃないかなっていうところですよね。そう、 そうすると、またたくまに傷が家元の城を先に戻りましたっていう話ですけど、だからもう2000年、まあ、2000年までならないと思うんですけどね、そのくらい昔の人たちが神話を通じて知って、神話を通じて知ってたであろう正しい傷の治し方に、この数十年科学の名のもとに行われていた傷の治療が負けていたというほかはないわけです。どっちが正しいかは一目瞭然なんですよ、今になって考えてみればね。ね、あの塩水浴びるような消毒薬と、山のてっぺんで風に吹かれるようなガーゼとっていう治療をしてたわけなんで、本当に愚かで、神話の中で大クイーンにする御事を立てるお話なんで、兄たちはいかに愚かでいかに意地悪でっていうのを表現したい話なんで、そういった、ね、兄たちと同じ方法をやっていたということで、最近までの常識では。はい、で、次もまとめになるんですが、ね、宮沢賢治なんですけどね、消毒してガーゼを当てても、まあ、今までね、あの、うん、それでも治ってたじゃんっていうふうに思うかもしれませんけど、まあ、確かに普通の傷だったら治るんですよ、別に消毒しようがガーゼ当てようが。でも、ね、消毒なんてしたら染みて痛いわけだから、より早くより綺麗に痛みを感じに治ればそれに越したことはないっていうことです。だからなんで宮沢賢治かというと、だから今までの治療は、古い常識の治療は、あの消毒薬にも負けず、ガーゼにも負けず、マキロンにも傷ドライの痛みにも負けない丈夫な体を持っていたから治ってただけなんですよ、うん、あ、商品名出しちゃったけど、まあ、あの、うん、そういうことなんですよね。だから、まあ、本当に軽い傷だったら、そういった今までの間違った治療でも、まあ、大ごとにならないしいいんですけど、そうでない場合もあるんですよね。それがこういう場合、ね、あの大学病院に行って食費が必要です、手術しないといけないって言われた子供さんの、1歳ぐらいの子供さんのやけどですよ、お湯、ちょっと熱湯をね、お湯前腕部、ここ腕にかけちゃって、ベラッと、これ、あのちょっとソフラチュールっていう網のガーゼになんか軟膏をつけた、あの傷に貼ってると食い込んで、次の日剥がすときに大概痛くて血が出るみたいな有害治療物品なんですけど、これを貼られてるわけです。だからこんなの貼ってるから治らないし、食費が必要になってくるわけなんですよね。でこれ剥がしてみるとこんな感じですよ、ね、ベラッと一周向けてる感じ、ね、だからこういう状態で大学病院で、あ、これ手術しないと治りませんって言われたら、そう信じますよね。それで手術をしてしまう人が未だに多い。だからさっきも申したように、あ、まあ、これがどうなるか、じゃこれをね、大学病院から逃げてきて新しい治療ができるところに来たわけですよね、この子。そしたらもうこれサランラップ巻いてるだけですよ。もう消毒せずにサランラップを巻いている、ぐるぐる巻いている。そうすると5日後、あ、4日後にはこのくらいの、もうまだ赤いけども、もう新品のピカピカの皮膚ができてるんですね、まあ、新しい赤ちゃんの皮膚で、2週間もするとこの通り、もうこんな綺麗にほとんど元通りに治るわけです、うん、ね、まさに白うさぎ状態ですよ。綺麗に元に戻りました。これ大学病院で居続けて、あの治療されて食費してたら、こんなに絶対に綺麗に治らないし、ちっちゃいからまだ子供なんで、大人になってから食費をし直さないといけないんですよ。その都度大きくなるたびに、年に1回とか2年に1回とか、その都度全身麻酔してっていうのを何回かしないといけなくなる。もうこの治療を選択するか大学病院に残るかで、本当にその後の人生が、まあ、こういう場所だったらまだマシかもしれないけど、お顔とかね、うん、ちっちゃい子のお顔とかだと本当にその後の人生を左右しかねないぐらいの知恵が出てくるので、知らずに昔の常識の治療をやってるっていうのが本当にどんだけ罪なことかっていう面もあるわけで、だからさっきも申しましたように、そういうのって一般の人とか一回の開業医みたいな、クリニックやってるような開業医が、あ、ネットで見てね、あ、こっちの方が絶対治りがいいじゃんと思ってやってみて、やっぱりそれが実感できるからそれをやるんだけども、大学病院っていうのはやっぱり教授、今までこういう治療をやってきた教授がそれにうんって言わないと、下の下々の若い先生はそれがいいと思ってもできないので、これがいいと思っても食費進めざるを得ないっていう状況もあるんですね。ですから大学病院行けば安心と思ったら、その後一生全く悪い方向に行ってしまうような治療をされてしまうっていう恐れが高いわけです、ね、ですからもう本当、今はネットで傷の治療って調べればもうこっちの方が優勢に出てきますから、本当にこう、まあ、今日の話あんまり詳しく聞く気がなくても一回調べてほしいんですよね。傷の治療、やけど、切り傷、擦り傷でもそうだけど、特にやけどなんかは本当に 食費勧められ、本当に軽い傷なのに、手術が必要と言われたり、食費勧められたりするところが本当多いので、大きな病院、大学病院、本当そこはね、本当に大人でも子どもでも、その後の人生をね、変えかねませんから、本当、調べてみてください。まあね、本当に慌ててね、近くの病院、大きな病院に行くっていうのは、もう無理もないことだと思うんですけど、少なくとも手術とか言われたら、その前に調べてっていうので間に合いますから、ね、そういうことで考えてみていただきたいなと思います。はい、こっちの方がいいのはもう本当に一目瞭然ですよね。だからもう、ね、そういうことで傷の治療はこの辺り。だからもう本当、最初に出したようにもう、本当シンプルなんですよね。ごちゃごちゃしたことはない。消毒しない。乾かさない。それだけ。もうそれだけでいいんです。それさえ分かっていれば悪い方向にはいかないし、まあ、あまりにもね、結構傷がひどいような時には病院にかかった方がいいけれども、さっきの最初に、湿潤療法とはっていう単元でお見せしたホームページ見ていただければ、全国にそういう治療を取り入れているクリニック、病院があるのが載ってますから、お近くのそういうところに行っていただければね、あまりこう悪い方向にはならないかなと思います。もちろん池尻大橋の近くであれば池尻クリニックに来ていただければ一番いいと思うんですけど、うん、はい、そういうことで傷の治療はそのあたりなんですけど、まあ、そこと関連するやっぱり今のは菌との関係だったので今度ちょっとウイルスとの関係になるんですけど、もう現代生物がそういったことで抗生剤で菌に対するね、菌を殺す薬、ウイルスはウイルスを、まあ、殺すというかもうウイルスに対抗して減らす薬って感じなんですけど、全部こう、まあ、熱を下げる、痙攣を止める、アレルギーを止める、まあ、止めるばっかりで自分の力を発揮して、ね、自分の力で治そうという方向性はもうほとんどないんですよね。何か出てる症状を押さえつけて治しちゃうっていう感じ、うんうん、そういう感じになっちゃうので、だからそういった意味で、次のスライドどうだったかな、そう、ウイルスに対することになるんですけど、まあ、子宮頸がんの話、まず子宮頸がんの話なんですけどね、そう、子宮頸がんってこんな風に今ね、子宮頸がんワクチンが中学生に無料で打たれていてっていう、まあ、結構比較的新しくできたワクチンなんですが、まあ、この図だと、まあ、前癌病、そのワクチンで感染予防とか定期検診で早期発見とか書いてありますけど、だからその子宮頸がんの原因がウイルスというふうにされていて、ウイルスに感染した場合この前癌病変になり、その時間が経つと前癌病変がちょっと悪化してさらに癌になるっていう経過で、書いてありますし、それをワクチンで予防するなったら定期検診で発見する早期にねという感じなんですが、まあ、この図だけだとかなりねこう誤解を生むんですよね。これ本当はいわゆる発いわゆる発がん性のヒトパピローマウイルスってやつに感染した場合に、まあ、時間が経てばちょっと持続感染を起こしてだんだんがんに突き進むっていうところ、そういう場合もあるんですが、かなりの割合でこの一旦こういうとこまで行ってもさっきの図にはなかったこの正常細胞に戻るという経過をたどります。自分の免疫力とか治癒力がしっかりしていれば、まあ、いろんな要素があるんですけど、でここからここまでの間にかなり長い期間を何年も要するので、毎年検診をすればここで見つけられるという理屈でもあるんですけど、ただ逆に言うと毎年検診を受けてこの辺で見つけてしまったばっかりに、こう自然の流れでこうなるはずだったのに、これを見つけてしまったばっかりにいらない治療をされるっていうパターンもあるので、まあ検診もねあんまりこまめに受けるのはどうかなっていうふうにもちょっと思うんですけど、まあとりあえず検診に関してはまあ、少なくともある程度のところでがんになる前に見つけられるっていうがんではあるのは確かなんですよね。そういったところを踏まえて、ワクチンの話になるんですが、すいません、もう一つがんの話がありました。そうですから、子宮頸がんってその世界中ね、子宮頸がんの世界での年間罹患者推定ということで WHO が発表しているものなんですけども、世界中でその発がん性、高リスク性のヒトパピローマウイルスというのがちょっと何種類かね、数字がついているやつがあるんですけど、それに感染している人が3億人いると言われます。そしてその CIN とかいうのはその子宮頸部異形成で、さっきの絵で言うと前癌病変と言われるようなものなんですけど、そういうのになっている方が3000万人とか、 ちょっとさらに先に進んでいる方が1000万人とかいらっしゃいますけど、年率にしてまあ子宮頸がんになる人が45万人いらっしゃると。ただそれが発がん性 HPV パピローマウイルスの感染者の約 0.15% に過ぎないということです。まあ、0.15% なんですよ、ウイルスに感染、この高リスクのパピローマウイルスに感染していても。ただまあ、日本でもね、最近あんまりコマーシャル見ないんですけど、そのワクチンのコマーシャルで、日本人の女性の5人に4人が子宮頸がんの原因になるウイルスに感染していますとかいうニュースはね、コマーシャルやったりするんですけど、で5人に4人が感染する、まあ、確かに一緒のうちに女性の5人に4人は 80% ぐらいこれに感染すると言われています。だから分母はこんだけ大きいんですけど、だから 0.15% であっても45万人という相当な人数、世界中で見てですけどね、45万人という相当な人数になるので、なんとかして発病する前にワクチンでっていう発想になっているんですが、ここからワクチンの話に行きます。でもウイルスは原因か結果かっていうね、もう普通の医療関係者、医者に聞けば、自明のこととして、ウイルスはその例えば子宮頸がんの原因は何かと言われば、子宮頸がんの原因、高リスク性のパピローマ、ヒューマンパピローマウイルスだって言うと思うんですが、あんだけ女性の、日本人でいうと女性の8割がかかって、8割の人ががんになってない、子宮頸がんになってないってことは、ウイルスは原因じゃないんじゃありませんかっていうことを言いたいわけです。あんだけの人数が、いわゆるキャリアというか感染してたり、感染したことがあるけども、その中でがんになる人は 0.15%、 つまり 99% 以上の人はがんにならないんですよ、このウイルスに感染してもね。ってことは原因ではないんじゃないですかっていう話で、ね、この前も言いましたけど、ある日昼ご飯にね、パンを買ってきてそれを食べましたと。ちょっと奮発して高い目のパン屋さんで買ってきたパンだったんだけど、そういうパンって結構硬いのがあったりするんだよね。いいパンなんだけど硬くて歯が折れました、前歯が折れちゃった。あなたの歯が折れた原因はその硬いパンが原因ですか？そうですって思いました？それ食べて歯が折れたんだから、そのパンが原因に決まってるだろうと思いました？いや違いますよね。違います。もしたまたま運よく昼ご飯が柔らかいパンだったとしても、夜晩ご飯に硬い肉食べたらその歯折れてたんじゃないですかっていう話で、じゃあたまたま昼ご飯に柔らかいパン食べて晩ご飯に硬い肉だったら、じゃあ硬い肉は原因だった、こんな肉食わなきゃよかったってね言うんでしょ、そう思うんだったら。でもたまたま晩ご飯が柔らかい肉だったとしても、翌朝硬い干物食ったら折れてたんじゃないですか。だから世の中から硬い食べ物をなくす気かっていう話になりますよ。パン屋さん訴えるんですかって。でも一応石かじらされたわけじゃなくて、普通のパン食ってんだから、そのパン硬い、確かに硬いかもしれないし、歯折れる人もいるかもしれないけど、 99% 以上の人は歯折れないでしょ、そのパンでっていうことなんですよ。ウイルスも一緒なんですよね。ウイルスは確かにがんになるときにはそのウイルスが関与はしてるんですよ。関与はしているのは確か。でも確かにその歯が折れたときに、パンをかじったときに歯が折れたんだから、そのパンが歯が折れたっていうことに関して関与しているのは確かです。でも原因ではありません。原因は、本当の原因はもともと歯の質が弱かったからかもしれないし、普段から甘いものを食いすぎているからかもしれないし、長いこと歯医者さんに行ってないからかもしれない。そっちの方が原因であって、パンは原因じゃないんですよ。結果とともにあっただけ、関与はしてるけど結果とともにあっただけ、つまり結果なんですよ、その硬いパンをね、歯が折れたってことに関して。だから子宮頸がんに関してもウイルスはどっちかというと結果なんですよね、原因ではない。 99% 以上の人は感染してもならないんだから、そういうことです。なんとなく納得していただけたでしょうか。
は
い。ガッテン。はい、ありがとうございます。ということで、ね、そう、だからそもそもそれを、ウイルスを原因とみなして、若いうち、健康なうちから中学生の女の子に打つ、全員に打とうとしているっていうことが妥当かどうかっていう点なんですが、そうだからこんな感じなんですね。ユダヤの格言、人は転ぶとまず石のせいにする、石がなければ坂のせいにする、坂もなければ靴のせいにする、人はなかなか自分のせいにはしない。 まあ、歯が折れたらパンのせいにしたくなるけども、もともとあなたの歯が弱かったからでしょうっていう話で、だからまあね、そのがんになった人がその自分のね、そのまあ何かそのあれを責める必要は全くないんですけど、でもやっぱりその同じようにウイルスが入ってきてもそれがはびこる土壌っていうのがあるのは確かで、その土壌を改善する、自分の力で、まあ、そうならないように、がんにならないようにする、がんになったとしてもそれを治すことすらできるので、そうなる前に何とかするっていうことは可能なので、それをウイルスを敵視してワクチン打ったところで何の解決にもならないというふうに思います。さらにこれハブとマングースの話なんですけど、ハブとマングースの話ご存知ですかね。あのもともとマングースって外来種で日本にはいない動物なんだけども、その昔明治時代にあのハブに噛まれて亡くなる方が、ね、沖縄に多かったので、東大の偉い先生がなんとかならないかなと考えたところで、なんかたまたま檻に入れてハブとマングースを戦わせたら、マングースはハブに噛まれても全然平気だし、結局もう仕留めて殺しちゃったんですね、ハブをね、マングースが。あ、じゃあこれマングースハブに勝てるから、マングースを沖縄に連れてきて野に放てばハブが減って人間噛まれる被害減るんじゃねえと思って、その東大の偉い先生が沖縄に放ったんですよ、野に放ったマングースを、外来種、日本にいない外来種のマングースですよ。そうするとどうなったかというと、そう檻に入れられて戦わされれば、もう戦わざるを得ないからマングースとハブ戦って一応勝つけども、野に放たれたら別にその強敵を相手にする必要もないというか、こういうもうあの野ネズミとかね、あの飛べない鳥、ヤンバルクイナとか格好のターゲットなんですよ、そのマングースの餌として。だからハブなんて手強い相手に立ち向かう必要も何もないので、もう見向きもせずにこういうところをターゲットにして、その絶滅に寸前に追い込むような状況になり、そういったことが明治時代にあったにもかかわらず、昭和の時代になって奄美大島にもハブがいるんで、奄美大島にもそのマングースを放って、奄美のクロウサギみたいな奄美大島にしかいない貴重な動物をね、あのマングースの、 あの犠牲にするようなことが行われてたんですよね。だからハブなんてほとんど減らないのに、マングースの餌になる天然記念物たる奄美のクロウサギとかヤンバルクイナが食い荒らされるという状態になったわけです。だから、まあ、こんな感じで、あのね、奄美大島の看板はこんなふうに奄美のクロウサギの絵で飛び出し注意とか、自分がいた長崎の対馬には対馬山猫っていう、これも対馬にしかいない猫がいる飛び出し注意。だからこれはもうあの人間が事故らない、危ないよっていうんじゃなくて、貴重な動物だから引き殺さないでねっていう注意の看板なんですよね。うん、もうそんな感じで大事な動物になっています。ですからそれね、そんな感じでこう人間の浅知恵でそういうことをやってしまうために、今度は奄美マングースバスターと、あのマングースを退治しなきゃいけなくなってて、あの近い将来マングース、その奄美大島にいるマングースを一匹残らず駆除するのが目的らしいですけど、もうマッチポンプもいいとこでね、あの本当人間の浅知恵でハブが怖いからマングースに退治してもらおうと思ったら、全然ハブには効果ないし、大事なものを失う結果になってしまったわけですよ。ワクチンも一緒じゃないかなってことです。子宮頸がんの原因になるパピローマウイルスが怖いからワクチンで退治しようと思ってやってることが、今の健康な中学生の女の子にやってることが将来何か問題を起こしませんか、取り返しのつかないことになりませんかっていう話です。まあこういったものがね、添付文書を見ると、子宮頸がんワクチンの中にはこういったものが入っている、アジュバントと言われるものですけど、これがどの程度有害かということははっきり断言はできませんけど、まあね、あの不妊になるかもとかいうことは言われるけど、それが本当かどうかわからない。ただやっぱりこういったものって人間の体に大した用もないのに入れるべきものではないということは確かだと思います。うん、将来ね、問題をマングースがヤンバルクイナを食い荒らしたように問題を起こすんじゃないですかっていう、そういう懸念は非常にありますけど、そしてさらにね、添付文書にこれも載ってるんですけども、このワクチン効くか効かないか分かりませんって書いてあるんですよね。うん、もうあの小難しい表現で書いてあるんで、普通の人が見てもよくピンとこないんですけど、もう効くか効かないか分からないってはっきり書いてあるようなワクチンを、高いんですよ値段がね。あの今は中学生のうちにこの年齢だとタダでってなってるから、そのうちに打たなきゃってみんな打ちに行ってるんですけど、これこそもうあのかかる、近々かかって近々死ぬっていう病気ではないので、少なくとも将来、まあ、 子宮頸がん若くして、ね、女性の方になる方いらっしゃいますけど、中学生のうちになるような病気ではないので、ある程度考えてね、もし打つという決断をしても、これもやっぱり考えて、よくよく考えて打つんだったら打ってほしいということで、ただだから打つっていうんではなく、うん、だから打つなっていうんじゃなくて、よく考えてくださいということです、こちらもね。はい、そういうことで、あの子宮頸がんにはならないようにしないといけないけれども、子宮頸がんになってほしいというお話でありました。どうも今日はありがとうございます。
終了です。
じゃあ、そこにいらっしゃって、お帰りに。
どうも、こちらに座らせてもらいます。何時になりました？やっぱりちょうど遅れた分、ぴったりぐらいになりましたね。あの前回、この話はずっと投資で、今日も投資ではあったんですけれども、一応単元ごとにこの題目を入れてもらったんで、これを皆さん後であの、ビデオを編集しまして、11の単元に分けます。そうすると5分とか3分とかいうものになるので、あの非常に分かりやすいビデオになると思います。なのでこれを YouTube にですね上げて、あのやっぱり今の子宮頸がんの話だって本当にね、 99% 以上の人はなんないのにね、パンを食べて歯が折れたっていうそんな話とかね、それからやっぱりあのサランラップ一つで あの違いというようなことをやっぱり広めていきたいので、あの皆さんの協力も得てね、あの YouTube アップしたらみんななんか今 Facebook なんかでもあるんで、いいねいいねをしてもらってということを今考えてるんですよ。なのであの今日いらっしゃってるあの村方先生のもうこう切りたいんですよ。切れるじゃないですか、結構切れますよね、あれもあのカリウムの話とか、いろんなところで切れると思うんで、それもねこう短くして、何しろ短くないとね、聞かない感じが、見ない感じがあるんで、今日どうでしたか皆さん、
前回
より
は
分かりやす
かった、なんかいろいろさ、あの変えましたね、
ちょっとネタも仕込んできましたこの前なかった、
いや本当本当ネタ仕込んできたなと思ってということで、あの今日はこれであの全部コンテンツ終了しましたので、来週のまたぼうチャンネルですけど、1月25日の金曜日、トークゲストちょっと未定なんですよね、あのどなたが出ていただけるといいんですけども、エンタメコーナーはあの第4の金曜日なので、お笑い芸人ブラウンブラウンがまた出ますので、非常にあの笑って免疫力を高める番組になっておりますので、来週の金曜日もまた8時、見ていただけたらと思います。今日は高野先生ありがとうございました。